上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。はい、皆さんこんにちは。スイッチパーソナリティの五郎でございます。今回も前回に引き続きまして、プライムコンサルティングソケリー飯高さんをお招きしております。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
まさかまさかのね、前回の家出をしたっていう
お恥ずかしい
ところで終わりましたけどね。実はあの、新潟の親戚の家に向かっていたという、
そうそう。あの、お金持ってないんでね、新潟の親戚んち行ってあの、お金もらおうっていう。
高校生ですからね。はい、そんなお話を伺いましたけども、そこで改めてね、小学生の時に抱いていた中国行きを改めて意識されたわけですけども、うん、そこから実際、上海に来たところら辺から今回は話を聞きたいと思います。
うん、はい。はい。ですね。で、うん、まあ、ね、家出をして、チャリンコでまた旅をして、はい、で、二十歳でそれを行こうと決心して、はい、で、まあ、36歳の時にね、うん、その蘇州に降り立ったわけですが、はい、まあ、そこから、まあ、いわゆる駐在員として、うん、まあ、5年間、
はい、僕は。駐在で5年ですか？
そうですね。はい、で、そこで現地の、まあ、総経理を5年間、2つの会社をやらせていただいて、はい、で、まあ、普通駐在員ってこう、なんていうの、ある意味期間限定的な ね、働き方なんですが、うん、私はもう、その自分が40歳で辞めるってことを分かってたので、うん、最初から片道切符っていうことで、はい、ほうほうほう、お願いをしていて、まあ、周りはね、まさかそれは冗談だろうと思う方がほとんどだったんですけど、まあ自分の中で本気だったので、うん、で、実際その40歳の時に、退職をして、うん、で、旅に出ると。
ここで旅に出るんですね、はい。
で、そうですね。だから普通、まあサラリーマンを辞めると。
はい。
で、40歳。まあちなみに私36歳の時に、その中国に来る時に、実は、まあ結婚をしたんですよ。なんですが、その、あまりにも急だったっていうこともあって、はい、まあ、未だにそうなんですが、結婚式はやってないし、結婚式やってないでしょ、結婚指輪も買ったことがないし、もっと言うと新婚旅行も行ってない。
おっと。
で、一緒に住まないまま、単身赴任。
あ、
で、来て、で、会社を辞めて、旅に出て、戻ってきてから一緒に住んだ。だから結婚してから6年間一緒に住んでないんですよね。
なかなかまたレアな、ま
あ。かなりレアでね。この辺だから本当に奥さんのね、理解がなければ。
いや本
当に。俺も実現できないことで、うんうん。普通、まあ一般的に許されませんよ、
ね。一般的には許されません、
ね。許されませんね。まあそれ分かってるんですけどね。で、まあ、とにかく40歳で会社を辞めて、うんうん、で、その16歳の時に掲げた夢を、はい、あるいは二十歳の時に決心したことを実現しようと、
うん、
前回もちょっとお話ししたんですが、はい、まあ、中国に行きたい、中国自転車で走る、二十歳の時に決めたのは、そして、まあ、ほら当時子供だったから、うんうんうん、成人式の時に決心したけど、
ほうほう、
成人式の時あなたたち今日から大人ですって言われるんですけど、
はいはい、
いや大人って何なのかが分かんない。
あ、大人って何みたいな。
で、とてもその成人式の日に自分が成人したとは、
はい、
自分では思えなくて、
うん、
じゃあいつになったら成人するんだろうね。
うん、
で、勝手に、まあ、40歳になったら、40歳を自分の成人式にしよう。
なるほどね。
まあ、問題の先送りって言うんですけど、
ね。20年
先に。20年先に自分を成人させようと。
はい、
でも、じゃあなんか40歳の時ってね、うん、まあ当時からする40歳ってもうえらいおっさんじゃないですか。
ですね。
で、でもじゃあそういう時ってどうなってるのって、もう一つ自立してるんじゃないのと。
はい、
うんうん。じゃあ俺は中国に住んで自転車出しって自立してる状態を40歳で作ってやると。
ほうほうほうほう。
いう意味で、サラリーマンを40歳で辞めて、でまさに自分で立する、うん、あるいは自分で立つということから、うん、まあ自分で会社も作って。
なるほどですね。
で、自転車で本当に憧れてた中国の横断の旅が
始まる
わけですよ。まあここから2時間話すわけなんですが。
ここから2時間、
ね。2時間ちょっとね、いろいろ問題があるんで、はしょりますが。
ちょっと話戻ると、
はいはい、
実際そんだけ夢だった中国に降り立った時、うんの気持ちみたいなものって。
あれやっぱ忘れられないですね。
で、
これだけ中国が好きだと、まずそもそも中国語どれだけ勉強してきたんだって言われるんですけど、全く勉強してなかったわけですよ。
今ペラペラですけどね。
ペラペラまではいかないです。まあ困るにはね、ワンナイレベルです。で、ね、どんな、あの時の日は本当覚えていて、プートン空港。まだ本茶を日本がなかった時代なんで、プートン空港に降り立ちました。
はい、
で夜の便で着いたんで真っ暗なね、プートン空港、うんうん、でそこから、まあ、最初はねとりあえずタクシーに乗って、ね、
はいですよね、
あの蘇州、うん、でまずそこで蘇州っていう発音であのえらい混乱が起きまして
確かに
今だったらね通常、ね、通常でいいんですけど、はい、通常と州上が運転手さんに言い訳られなくて
なるなるなる
危うく遥か彼方の州上の方に連れてかれそうになって女州の方にね、はい、行っちゃいそうになってしまって
なるほどね。
でまあ英語も分かってくれない、うん、
確かに
中国語は分かんない、うん、まあでも筆談がねできるんで書けたんで、うん、ところがあのまあ、当時のタクシー、はい、五郎さんも知らないかもしれないですけど、はい、まあひどいタクシーって
でしょうね。
まあ、窓全開のまま閉まらないんですね
閉まらない
閉まらないタクシーでしたね、
はい、
でもう蘇州に行くまで、まあ、ちょうどあれ9月23日に着いたんですけど、
はい、
あの蘇州まで窓全開でもう着いた頃にはもうなんかハイガスだらけですよ、ね。
髪ぐっちょぐちょみたいなね。
で、そもそも、なんか興奮してたんでしょうね。はい、ホテルの住所も知らなくって。
そう。
本当いうね、はい。まあ、いきなり初日から、まあ、プートンから多分4、5時間かかったんじゃないですかね。
そう
しよう。でも運転手さんもね、一生懸命、その、はい、自分のわからない、つたないね、うん、まあ、引き、うん、筆談でもね、なんとか最後まで探してくれて、あの時になんかこう、言葉通じなくてもね、なんか僕やっていけんじゃねえの。
なるほど、なるほど。
第1日目で。
なるほど。
うん、そんな印象がありますね。
やっぱちょっと感激というか。
感動しましたね。
ああ、ですよね。
ほら、その空港に行くとその国の匂いってあるじゃないですか。はい、その匂いが、こう、懐かしい匂いを僕は感じたんですよ。なんか、自分が想像していたと、はい、通りっていうのかな、うん、のイメージ。
長年イメージしてた。
そう、だからなんかこう、ね、来たぞっていうか、うん、よりもどっちかというと帰ってきたなっていう印象の方が僕は、あ、正直言って泣きましたね。そういえば、うん。聞かれて今思い出したけど、
はい
僕泣きましたね。
なんか、ふるさとに帰ってきたみたいな感じになるかな、
う
ん、
ですね。やっぱりこう、思いが強かったんだろうな。
でしょうね。
すごいやっぱ泣きましたね。
そんな思いをね、抱きながらの中国生活でしたけども、ここでね、改めてまた自転車の話に戻しますけども。
はい。
やめてね。
はい。
いざ行くぞと。
はい。
これは、まあ、どういうプランで、う
ん、ね、16歳でそれこそ計画してたんだから、はい、これも同じくね、どんだけじゃあプランされたのかっていうと、いや、これがまたしてなくて。
予想通り。
予想通り。
はい、
僕はまあその旅行っていうのと旅っていうのって、うん、
はい、
なんとなく言葉のね、持つイメージで違いじゃないですか。うん、違うじゃないですか。
はいはい、
で、僕は基本その旅が好きで、
うん、
その行き当たりばっ旅って言うんですけどね。行き当たりばったびで人生もいいかなっていう部分があって、やっぱりその冒険とまではいかないけれど、やっぱり未来どうなるか分かんないように、旅だってそのホテルを予約するわけでもないし、どの道を走るのも自由でいい。で、その自由な、完全な自由な状況に自分に身を置きたいっていう思いがあったので、実は何のプランもしなかった。
なるほどですね。
だから、まあそうは言っても、出発の1ヶ月前ぐらいからかな、
うんうん。
一応どういうルート通るのかぐらいは、ざっと見た感じ。そのまま出発しちゃいました。
なるほどですね。
はい。
ざっとどっからどこまで？
いや、結果は、上海からウルムチですね。
は
い、ただ、上海からウルムチって、地図ね、中国の地図見ると、312国道で1本なんですけど、まあ、それ国道走っても何も面白くないんで、まあ、寄り道しまくりましたよね。基本312の方向ではあるけれど、まあ、なんか逆に312だけは走らねえぞっていう、
ね、ね、こう
反骨精神で、あっちこっち寄り道をして、
はい、
はい、ウルムチまで。だから、まあ、道はね、細かく言うとあれ時間かかるんであれですけど、うん、まあ、その、一番まあ皆さん興味持っていただくっていうか自分も思い出深いのはやっぱり黄河の源流をまで行きましたね。だから標高5500メートルですよね。青海の。
すごい。
石灰礁のね、はい、標高5500。もう道路ないんですよ。
自転車どうやって
半ば押してるじゃん。
ああ、そうですよね。
乗るっていうか道路もないしね。
はいはいはい。
そういうとこまで行っての道でしたね。
うんうんうん、うん。はい、 なんかそこもね、一つ夢を叶えたわけですけども、そこの、なんですか、行き当たりばったりで、なんか得たものというか。
得たものね。
はい。
いろんなこう生きてる、まあ特にみんな、まあ僕も今もそうですけど、仕事をするじゃないですか。はい、まあ仕事をするにしてもしないにしても、
うんうんうん、
その、どんな能力、まあ分かりやすく言うとみんなスキルって言うじゃないですか。
はい。
こうなんか経験をもとに、いいスキルを積んでいきたいとか、うんうんうん、こういう能力があったら仕事が有利だとかっていうことを考えるけれど、
はい、うん、
僕はやっぱあの旅を通して一番思ったのはやっぱね、生命力っていう、生命力っていうのは能力ですね。
確かに
ね。ね、そもそもその生きる力っていうものが前提としてまずあること、う
ん、はい、
でその上でそれぞれに必要なスキルっていうのがやっぱあって、うん、で今別にその食うに困らないね、
はい、
別に生活明日飢え死にする人って多分ね、リスナーさんの中にも少ないと思うわけですよ、うん、
はいはい、
だから変な話、
うん、
生きることには困ってないんですよ。
うん、なるほどですね。
だけど自転車の旅をやってる時ってリアルに、うん、あの生死の境っていうのをさまよう場面がやっぱり何回かあったんですよね、はい、でこの時に自分がどんなに今までその仕事で頑張ってきたとしても、この旅においては何一つ役に立たない、
うん、ああそういうことか、なるほどなるほど、
うん、でもじゃあそんなことやらなければね、
うん、
別にそんな生命力なんて能力は使わなくていいと思うんですけど、
うん、
でもいや不確実じゃないですか、
うんうん、
世の中なんて、
はい、
でこの不確実な世の中をこう生きていく力の原点ってやっぱ生命力だと思うん
ですよ、ね、なるほどですね、うん、
だからそういうそのあ生命力っていうものは能力の一つだっていうことを得たのはあの旅の一つの、うん、学びかもしれないです
ね。なるほどなるほど、うん、ちなみにどんなどんなトラブルというか事件というか、
まあ、たくさんあるんですけどね、まあ、あのまあ本当に生死って言った、はい、生死の境の話で言うと、
はい、
あ多分標高で言うと標高本当5000メートルを超えてるところで、もう本当に道路とかないんですよ。はい、で、遊牧民族が、
うん、
多分半径何キロ圏内とかにはいるんですけど、まあ見えないわけですね。
うんうん、
で、もちろん家もない、人もない、もちろん店もない、
うんうん。
そこをずっと2週間ぐらい自転車で走んなきゃいけないんですけど、だから食料は自転車に積み込むので、まあ食料込みで自転車と荷物の総重量で100キロ近い。本当にそうですね。うん、だテントから鍋から全部でしょ。ガソリンまで積んでるから、
はいはい、
料理用のね、
うん。
で、やってた時に、まあ当然毎晩テントなわけです。
うんうん、
でテントで寝てると、時に、
はい、
まあ、日本語で言うとチベット犬。
ほう。
中国語で何つったっけ？
わかんない。
ザンラオだったかな。
チベット犬。
うん。まあ、平均すると1頭、体重で80キロ。
でか。
五郎さんとさ。
俺よりでかい。
でかいね。その犬っていうか、まあ、目的は遊牧民が飼ってる羊とか牛とかを、うんうん、狼から守るための犬なんですよ。番犬なんですよ。
なるほど。
で、それが僕をエイリアン、つまり、うん、敵だとみなして、夜行性なんですね、
うん。
で、テントに襲ってきたんですよ。
うわ、怖
で、まとめて10頭以上来たので、
はあ、
まあ、1頭80キロだとしても10頭で800キロですよね。まあ、1トン近いのが、まあ、本当に、文字通り体当たりです。
テントに
。で、それが、はい、彼ら夜行性なので、はい、夜の9時から始まって、朝の6時まで9時間。
うん、
もう、1秒たりとも、間を空けずに総攻撃です、ね。本当に。で、もちろん一睡もできませんし。
ね、テント壊れますよね。
で、これ、だからあの時の僕が生死さまよったっていうのは、あれでテントが破けて裂けてたら、僕ここにいない
です、ね。ですね。
いない。まあ、本当に年、今でも年一人二人は、あの犬に、食い殺されてるんで、一頭だけでも人間は食い殺されます。あれ10頭なんで、まあ、瞬殺ですよ。それを9時間、本当にテントの中で耐え続けて、で、もちろん中でね、いろいろこう、護身用具
を、はいはい、
まあ、一部持ってるんですけど、うん、全くこれ役に立たねえなって今考えれば思いますけどね。
よっぽどテントが丈夫だったっていうか。
まあ、ある意味テントってこうちょっとこうしなるっていうか柔らかいじゃないですか。はいはい、
うんうん、
だからそれが、あれがもしピーンと張ってたら
逆に
こう爪で裂いたんですけど、
うわ、怖
っ。あれがいい具合にたるんでたんで、力が逃げて裂けなかったんでしょう
ね。
あれ裂けてたら僕は本当にここにいないです。
なるほどね、
うん、それはやっぱり
生命力ですね。
まあ、じゃあどんな生命力って僕我慢してただけなんですけどね。
なるほど、なるほど。まあ、そういう意味でもね、やっぱ、そういったことには、本当なんかね、社会人が言うとこのスキルみたいなもの、本当役に立たない、
ね。役に立たなかったですね。で、その標高5000メートルで水とかないので、はい、地面に溜まった泥水を、ペットボトルの空きペットボトルを持ってるん で、 でそれすくって自分でろ過して、でそれを煮沸消毒して、で沸騰してると飲めないから、それ冷めるまで待たないと飲めないじゃないですか。
確かに。
だそういう毎日それですよね。毎日毎日それを本当に繰り返してたっていう状態です。
なるほどね、はい、そんなね、いろんな経験を経て今があるわけですけども、うん、なんかお話聞いてると、まあ、自分が立てた夢に向かってこうそれを達成をし続けてる飯高さんですけども、
いやいやいや、
それ達成できた理由というか
達成できた理由、
理由っていうのかな、
あ、うん、さっきも、あ、さっきもじゃないな、はい、話したんですけど、今我々にとっての今現在は一つの点ですよね、うん、はい、だから未来はどっちに向かっていくか全く予想つかないし、
はい、
今日ねこの番組の、あと僕死んじゃうかもしれないわけですよ、
うんうん、そうですね、なんつって縁起でもない、
縁起でもない、でも、はい、その自分がどういう状態になりたいかっていうのを、はい、僕いつもそう皆さんに言ってるのは、将来のイメージをカラー動画でイメージできたら、うん、はい、きっとうまくいくと思うんですよ、ね。
ああ、なるほどですね。
で、あともう一つは、日付。いつそれをやるのか。
日付入れろと。
入れると、
うんうん。
だから、自分がこういう状態になっているな、二十歳の時に、僕は40歳の時の自分のイメージは、紛れもなく、カラー、
うん、
動画じゃなかったけれど、うんうん、カラーのイメージがあって、で、さらにその時に自分がどんな気分でいるのかっていう
感情ですね。
感情もあった。
はい。
それで、僕はそれを40歳でこの状態になるっていうのは、
うん、
あの時ね、見えたんですよね。
なるほどね。
ちょっとかっこいい言い方ですけど、はい、でも見えた事実は事実で、だから今でもそうですけど、やっぱりこう、まあ、会社をこう経営していても、はい、やっぱり自分の会社がどういう状態になっていくのかっていうのをどれだけ強烈にイメージをするか、でイメージするっていうのは本気で考えないとやっぱりイメージできないんですよ、ね、はい、だからそれがやっぱりそのみんないろんな夢があるけれど、多くの人ってやっぱり夢になかなか到達できなかったり、
はい、
土地で諦めたりするじゃないですか、
はいはい、
それは多分最初に描くイメージがまだ白黒だったり、
うん、
時期が入ってなかったり、
なるほど、
ね、そういう状態だと思うんですよね。
なるほど、なるほど、うん、なるほど、ね、なんか久々に真面目な話を聞いてしまいましたけど非常にいい話ですね。なので夢を叶えるには、まあ未来の、まあ、カラーでイメージする力と、
うん、ね、
まあ、日付を入れろと、
うん、
で本気でイメージするということが大事なんじゃなかろうかと
思いますね、
うん、ということで非常に全2回にわたりまして、飯高さんのプライベートなところを深掘りしてしまいまして本当に勉強になりました。じゃあ、2次会に行きたいと思います
ので、
はい
はいはい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、エンディングの時間がやってきました。今回のゲストはプライムコンサルティング中国の飯高総経理でしたけれども、今回非常に印象深かった話は2点ですね、不確実な世の中での必要な力についての話と、夢を達成するのに必要なことは何かという2点が、僕個人としては非常に今回、印象に残った話でしたね。で、まあ、世の中では、まあ、こんなスキルをつけなさいとかいろいろ言われてますけれども、飯高さんが言われてたのは、まあ、自転車の旅を通じてこう感じたらしいですけども、これから不確実な世の中で必要な力は生命力だというようなお話でしたけども、これは非常になんか腹落ちするような、お話でしたので、ぜひ聞いていただきたいなというところですね。で、あとですね、もう1点、夢を達成するのに必要なことは何かというところですけども、ご自分の、ね、夢や目標を、本当に意識して達成してきた飯高さんだから非常に、なんて言うんでしょう、真実味のあるというか重みのある言葉でしたけども、今現在は点であり未来はどうなるかわからないと、うん、その中で、自分がどういう状態になりたいのかっていうことを、 イメージする、しかもそれを、カラー動画で見えてるかのごとくイメージすることが大事だというのと、よく言われてることでもありますけども、そこに日付を入れるということ、いつやるのかっていうことを意識する、この2点が、将来の夢を達成するのに必要なことだというふうに飯高さんは言われてましたけども、これは非常に、いい話というか、僕個人としても今後の夢を達成するために、やっていきたいなと、やってみたいなということだったんで、ぜひリスナーの皆さんもね、いろんな夢であったりとか目標達成したい方はぜひ試していったらいかがかなというふうに、感じた次第です。はい、では、終わりになりますけども、この番組ではですね、皆様からの質問を、募集しております。リバイアブログ、ヒマラヤから、僕五郎への質問であったりとか、番組へのご意見ご感想などをお寄せいただければと思います。ぜひどしどしお寄せください。質問を採用させていただいた方にはスイッチオリジナルのペンケースを、プレゼントさせていただいておりますので、よろしくお願いします。それではまた来週。今週のテーマソングはメアリーのキャットストリートキャッツをお届けしたいと思います。子供だったあの頃に見てた夢は今だって覚えてるわ。止められないフィーリングが触れるくらいボリューム上げてマイソン、お気に入りのマイスタイル。待ち合わせはいつもの場所で全然オッケー、ハイテンションなチル、レイニーな気分も吹き飛ぶくらいかっこいい、ね、かわいい、ね、今日の Your style Go catch it! Hello hello baby ミラクルなストリーム、ノーサンのレイニー OK I'm on my way Catch it! Hello hello baby Catch it! マジカルなストリーム Catch it! この番組はリバイアがお送りいたしました。